燃え上がるでしょ。ね。言うな、この焚き火なんですけどね。えいって言うんだよね。その、この場合の気合のえいはね、例えばいろんな思いが、雲が、黒雲が、わっとやってるでしょ。それを切り開くようなえいですね。そこを光をバッと表すようなね、こう、えいのね。だから思いを消し切って、ね、いいものをいっぱいそこへ表すんですね。それで、えいって気合でね、そこを輝かしてしまうというような感じですね。はい。うん。
はいというのは、意味があるんだよ。
ね、はい。
はい。
素直な人。そうね、みんな、そうね、意味があるよね。はいもそうですね。本当に素直な、自然にすっと受け入れるな心ですよね。はい。ね。あうんの運ってね、あうんの国の運ですけど、運って締めくくりですよね。ね、宇宙のすべては、今の一瞬ね、新しく生み出されて、ね、その一瞬に完成するんですよね。あうんっていうものを同時に、今ここにあるんですよね。だから、あはね、最初の出発点ですね。想像の出発点ね。運で完成なんだね。一瞬一瞬が、ね、想像されて完成してっていうね。その完成の連続なんですよね。一瞬一瞬がね。だからアート運で、ね、セットなんですけどね、本当はね。はい。
日本語っていうのはそれ全部組み合わさって一つの言葉になってますよね。ということはやっぱり日本語は世界の共通語になるという。
そうだね、まあ。日本にそういう言葉が多いっていうね、得していますね、今ね。いいものはどんどん世界の、ね、共通語になればいいんでね。世界にもたくさんあるんだと思いますね、いい言葉がね。だから将来ね、いい言葉をね、世界で会議を起こしてね、選んで、世界共通語にすればね、すごいでしょうね。
はい、はい。ということは、今の時代の言葉よりも、江戸時代とか明治時代の言葉の方が綺麗ですよね。どっちかというと、何かそういう気がするんです。最近は崩して形を変えてしまったり、自分の使いやすいようにこう変化させてますよね。最近の若い、こうなんていうもの、時々横文字の入ったような日本語を早口で喋りますよね。そういうのはやっぱり、時代に合ってるんですかね。
そうね、自由自在に変化するのも大事ですしね。で、全部を一つにつなぐ意味でね、ごっちゃにするときもいいんですよね。例えば、7色の光が、ただ、さっと分かれるだけだとね、まあ、虹のような姿を撮るんですけどね、ちょっと味気ないですよね。これが、分かれた色がね、複雑にこう、交流し合ったらね、光のあや模様、すごいでしょ。ね。それを神様は願っているかもしれないね。だから完成された姿はさらに大きく完成するという意味でね、お互いのその部分部分の交流が来るんですね。そういうね、大きい働きの途中の経過でしょうね。はい。
ありがとうございます。
はい。
はい。
それ言ったら何誰か質問されたらお願いします。柳さんが聞いたんですけども、おじさんは8歳ぐらいからあれがとずっと見つけられたと、
はい、
どういうことがきっかけで、偶然なのか、それとも何かのお父さんお母さん、あるいは見えないところからの教えがあったのか、そういうところ
をないですね。3歳の時はね、もう何も考えてないですよね。偶然、自然ですね、もうね。
全く無意識に
ね、そうですね、まあ、家には神棚があってね、大きい神棚があって、もう言われる前に自然に座ってるのね。そこでお祈りしてるのね、ありがとうございます。よっぽど変わってた。
何かお釣りがあったり。
いや、そんなんじゃない。
あれは誰から
そう
やって苦しなさいって言われた。
全然全然ないね。私全然今まで一度も強制されたことないです、親からも。うん。本当にほったらかされてきたんです。自由に全然縛られてないですよね。
非常に、そういうケースって、悪いでしょうね。
ねえ、変わり者だったわけですけど。ちょっと可愛げがなかったし。
これが、じゃあ、こうやってありがとうございますってことを、いつも捉えて、そして、心を持って、感謝して、口に出していくことが、非常に人生で大事なんだっていうのは、やっぱり自分自身に、やっぱりいろいろ起きてくることから、その確信を持っていただいた。
そうですね、小さい時からずっとね唱え続けて奇跡の連続なんでね、見せてもらってるね、神様の助けを身近に必死で感じさせてもらって、それでだんだんとね、あ、これが本当の神様の名前でね、本当のすごいパワーを持ったね働きなんだっていうふうに早く感じさせてもらったんですよね。それをみんなに、皆さんに伝える役目かもしれないよね。それないとね、小さい時からわざわざ唱えさせてもらってないかもしれないね。ある程度この積み重ねないとね、実証できないですもんね。
神様の助けを身近に感じたっていうのは、我々が分かるような例、具体的な例があります。
そうね、ね、必要な時はね、病気でもパッと治してくれるでしょ、小さい時からでもね、うん、で必要なものは的確に与えてくれるんで、何でもね。例えば貧乏しててね、学校へね、PTA の会費にしてもね、給食代も払えないでしょ、もう何にもないのね。でもあの時は教科書はただじゃなかったんでね、買わないと勉強できないよね。だからその教科書を買う時だけはお金入ってくるんですよね、教科書代だけね。それもね、あの、まあ余裕はあるんですね、あの日にちのね。それは私はもう最後にならないとお金入ってこなかった。一番最後のギリギリのところでね、その日の学校へ行く寸前ね、その教科書代だけが入ってきた。親もそれを食べ物にね、買えるわけにいかなかった。それでいろんなね、またあの危ない目に遭うときはね、必ずね、危ないとこ行くと輝くんでね、バーって怒りが出るんだよね。
危ないとこに行くと、
うん、もうね、守ってくれるね、気づかせるとか守るとかでね、もういつもそういう感じで神様が身近にね、いつも守ってくれてるなっていう感じがもうひしひしとするのよね。だからこの間に何も置いてないのがいいかもしれないよね。
そうすると小さい頃から物欲とか名欲とかっていうのはほとんどなかったんですか？
なかったですね。あのただね、あのいろいろ勉強してね、何でもねできるようになって人を幸せにしたいという願いはあったんですけどね、そういう意味では勉強したいという願いは強かったんですけど、でもその自分のものをね、何か欲しいというのはなかったですね。何もいらないって言ってましたね、いつも。
物欲とか金銭欲とか、
ないですね。
欲とかいうのは
ないですね。
前も昔からなかった。
なかったですね。でも小さい時はまだね、あの幼稚園まではね、この背広を着せてネクタイ締めてね、幼稚園行かされてたんだよね。そういう名残かもちょっと知れないですよね。やっぱり人と異なることをね、するのはちょっと最初恥ずかしかったですね。うん、ボロボロのね、女の服を着て学校行ってたんですかね。ね、小学校の、あの、ね、卒業式で、総代でね、出るときも女の服着て出たんです。恥ずかしいですよ、これ。ね、本当に恥ずかしいですよね。うん、ちょっとそういう感じはあったですね。人と異なることをするのがね、ちょっとなんかね、寂しい、恥ずかしいですね。やっぱりみんなと同じことしたかったですけど、でもそれ全然されてもらえなかったですね。それでだんだんそういうの消えたんですね。
あといいですか？
はい。
都会に住まれたことありますか？
都会なんですよ。私の生まれたら大阪なんですよね。東大阪市ね。郵政市なんですけど。まあ都会って言ったら都会ですね。今も家ばっかりですもんね。
例えば都会に行ったら、なんかそういう人にもこう、あの、空気がしてないとか、違和感を感じる、そういったものは全くない。こういう環境が始まるって。
そうね。まあ違いはわかりますけどね。
違いはわかります。
わかりますけど、まあ、空気はここはものすごく綺麗ですもんね。ね、どんな病気でも治るでしょう、こういうとこ。ね、その排気ガスのいっぱいの搭載で大変だと思うんですけど、でも私だったら別にね、どこでもないですね。
ここは7、8年ですけど、比べてそういう みたいな環境のところでずっと生活されてきてるんですよね。
もう全部周りが神様という感覚で、はい、どこも神も神様、神様の国っていうね。はい。
2、3年前にですね、その中田先生のハガキ堂をされてる方から滋賀県にあの、ありがとうおじさんっていう人を恨んだことのない人がいるみたいだというハガキが来た。そんな人いるわけないなと思ったんですが、あのそれを友達に言うと、人間なんだから人を恨んだ、恨んでないなんて人はいるわけないよって言われてたんですよ。
ないですね、恨んでないですね。恨んだことないですよ。ハラハラもう立たないですよ。
私あの、なんていうんですかね、そのもうちょっとあの金銭感覚になるっていうか、金持ちの父親とかに生まれたら、生まれたらっていうか、もうちょっとお金持ってる人の方が良かったなって思うんですが、あのそれもおまけに自分の借金を子供に返させてるというとんでもない親だなって思うんですけど、私は返して今返してるんですけど、あのその本にあのおじさんはあの子供には借金を作った方がいいって書いてあるので、少し安心っていうか、まあ自分はラッキーなのかなとか。もしかしてこの親ありがとうございますなのかなとか思ったりしたんですよね。でもその本を見る前は、自分は絶対子供に借金は作んないし、もし子供は大学行きたいとか言ったら、その時は大学に立てられるような、自分は金お金持っているような世になっていたいなっていうのがあったんですよ。
そうね、あの一人一人ね、みんな神様から必要なものを与え続けてもらうのが一番いいんですよね。だから貧乏が必要だったら貧乏がいいですよね。大学入るのに必要だったら大学入るのもいいんですよね。だからその時その時にね、必要なものを与え続けてもらって幸せを大きくしてもらうのね。だから親がね、借金してね、子供に借金ま残したら嘘でしょ。これ神様が必要だからそうさせてくれたと思えばね、子供にとってはベストなんですよね。また親が財産残してくれてもね、ね、その財産を本当にね、正しく生かして世の中に使える人だったらね、これもいいんですよね。うん、大きく正しく使う練習もさせてもらうでしょ。ね、でまた世の中のために大きく潰せるしっていう感じでね、必要なものを与えてもらうときがベストなんですね。ただこの必要なものっていうね、せっかくに受ける方法ですよね。これありがとうございますがあると間違わないんですけど、ね、ありがとうございます、忘れてる時にね、ちょっとずれるんです、ね、それで財産でもたくさんもらった時にね、使い道ね、わからない人にね与えると間違った使い方になってしまうよ。でちょっと方向を変えてしまうのね、ちょっと回り道ですよね。そういう時は与えない方がいいんですね。だからその親は子供に対しては徳を積む方がいいですね。徳を積むと、ね、徳の力っていうのは思いをマイナスでも消す働きがあるんですね。だからその子供に対してね、親の徳を巡らした時にね、子供に被ってるマイナス思い全部消すんですよね。そうすると子供はね、感謝の心が出るようになるんです、ね、そうすると必要なものを的確に与え続けてもらえるね。迷わなくなる、絶対ね。そういう意味でいいんですよね。まあ、一つの言葉にとらわれたらダメですよ。ね、言葉はあの縛るためじゃなしにね、うん。縛りを解くために必要なんで、ね。まあ、いろんなこと書いてるかもしれないですけど、ね、これも一つの縛りを解くための言葉というふうに見てもらった方がいいですね。はい、
なんか具体的に徳積みっていうのは徳を積む 僕らはどういうふうな、
うん、ね、徳というもね、常駐下があるんですよね。一番いいのは神さんの徳をもらうことね、無限の無限の徳をね、神様が受けることなんで、だからありがとうございますって唱えると神様の徳を全部いただけるんですよね。それが一番最高の徳の積み方ですよね。あと中徳下徳ってねあるんですけど、ね、自分でいいことしてね、ね、徳を積んだっていうのは一番下の下徳なんでね。小さいちょっとしたとこと ね、でもね、それ積んでもね、みんなからいろいろ助けてもらうお世話になるでしょ、ね、すぐ消えていくんで、帳消しになるだから積んだつもりでも積んでないほっつかないでね、助けてもらう方が多くなるんでだから本当の徳の積み方は神様の徳をいただくというのは本当ですね。だからありがとうございますをね、心に繰り返すのが最高の徳の積み方になると思いますね、はいはい、
あの最近の情報なんですけどね、今まではあの農薬を使った農業が大あの、まあ、全般的 でその弊害が、いろいろな地だとか、環境汚染だとか現れてますね。でそれでですね、あのそれが元でもやっぱり有機農法というのがやっぱり一般知られてきて、皆さんで知られだしてるんですけども、すごくね、重労働だと、大変なんだと、そういう意識がまだありますよね。だけど最近の情報なんですけども、今アメリカの西側に州立大学そこの電子工学を、専攻して教えてはる先生が、ね、金岡先生という先生がおられまして、その方が7年ぐらいの、それぐらいから開発というか、やりだしてる農法なんですけど、もちろん土をね、地味とある環境に合わせてその栄養を補給して元に戻すという、今までは何か荒れてるという元に戻すそういう環境さえ作れば、その農薬も肥料もいらない、自然界の体調がそういう作物だとか言い出してるという農法があるんですけども、そういうのを微生物とかそういうものを生かして、自然のサイクルでこうそんなにもうほとんど労力のない、やり方で、本来の農業だと思われるんだと思うんですけども、そういう方法をね、やったというのがあるんですけども、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。ね、どんどんいい方法が生まれてきてますよね。でも大自然ってね、もう自然にね、いろんな植物ね、もう繁茂してますよね。農薬もやってないけどね、肥料もやってないのよね山でもすごいですよね。ね、ちゃんとね、それぞれのね、木も草もね、命輝かしてね、精いっぱいね、繁栄する姿を取りますよね。だからもともとは本当はそうなんだと思うんですよね。神様がね、生かし続けてるっていうのは本当だと思うんですよね。ね、人の場合はちょっと余計なことしすぎたんかもしれないよね。
計画的にその収入をある程度いいでしょうとか、
本当ね、
いろんなことを人間知で、
人間知を出したために神様の助けをね、ちょっと受け損なった、邪魔したっていうところあるかもしれないよね。で特に人間の心の働きってね、周りのね、環境へ大きい影響を与えますしね。がめつい心になるとね、 例えば果物の木を一本植えてもね、実りが少なくなるらしいね。でも与える心のね、人がね、その果物の木を植えたらたくさんなるっていうんですよ。だから人間の心の状態がかなりね、影響しますよね、作物のね、その収量にもね。だからその自然を大事にするっていうような気持ちの人は心豊かですよね。どんどんそのいい方法が生まれね、いい結果が出てくるんですよね。はい。
はい、
はい、ありがとうございます。
あの仏教でですね、前世の、カルマですか、そういうのがあって、障害を持ったり、そういうものが、人間に現れてくる。前世の、坊主とかカルマだとかっていう考え方がありますよね。で、一方でですね、魂が自分からですね、親を選んで、自分である程度も自分の人生っていうものをプログラミングして、そして入ってくる。だから大体もう自分の人生である程度決めて入ってくる。だから、そういう、それは実態を背負わないと学べないことがあるからだ。で、そういう中で自分から意識して、そういう障害を持ったことを、もうそれを分かってて入ってくる魂っていうのは我々一般の健全な人よりもはるかに魂の価値が高いんだ。だからそういう人を助けてあげようと思うんじゃなくて、そういう人と一緒に活動することによって自分自身の意識を高めて高めさせてもらおう、そういう気持ちでそういう困難と戦ったり障害を持った人に対して接していかれたんだという二つのこう情報があるんですね。両方と私から言うと、それを尊敬する人の話なんですけども、どう思われますか？
ねえ、その二つだけでなしにね、これ、本当は無限にあると思いますよね。ねえ、その、いろんな、その、考え方ってね、全部、その言葉通りに正しいんですね。
ケースバイケース。
まあ、神様の方が無限のチャンネルを用意しているっていうのが根本にあるんですね。で、その言葉通りの番組全部あるんですよね。だからカルマっていうとカルマの番組に合っていきますよね。その人にとったらそれが真実なんですよね。だからどういう言葉で表現してもね、その言葉通りの番組を引っ張り出して現実化していくんですよね。だからそれぞれにそれみんな正しいんですね。だからどの番組を選んでも自由なんですけどね、それを選び方が言葉で選んでるんですね。
どちらも正解であり間違いであるということですか？
それにとらわれたらね、縛られたらそれしかないってなるんでしょ、ね、そうすると他にあるのを忘れてしまってるんね。
だから仏教の教えの中にあるっていうのは、仏教世界の中で強くそういうふうに信じられてるのかな、そしてそれが仏教世界では真実と回ってるのかな、そうですね。僕の心の中では、どちらかというと、そうじゃないんじゃないかな、という思いは強いんですけども。
そうね、仏教だけじゃなくて、いろんな宗教の教えがありますよね。で、普通その教えというのは、これが最高って、これしかないというふうに普通受け取ってしまうんですよね。そうすると、教えの縛りの中にはまってしまうんですね。でも本当の神様の働きは、そんなね、人間の作った宗教の教えどころじゃないのよね。その無限億万倍素晴らしい働きをずっとし続けてるわけでね、教えになんか縛られる必要全然ないんですけどね、ただ一つの縛りにあった人をね、ちょっと自由にするためにその教えが必要なんですけど、仏教にもいろんな段階の教えが用意されてますよね。仏教の中にもね、本当はお釈迦さんの教えはね、みんなすでに悟ってるっていうのが教えだよね。根本はね、これから修行して悟るんじゃないよね。みんなもともと悟ってるんだっていうね、そういうのは根本になるんですよね。ところがなかなかそこまで速度がいかないですよね、普通ね。それで段階を追ってね、いろんな教えを方便的に説くんですよね。こう言うたらプラスで心を向け替えさせるための、ね、言葉の方便ですよね。だから縛るためじゃないんです、もともとね、さらにプラスでプラスで向き替えるための、ね、縛りを解くための教えの言葉っていうね、 その逆にみんな縛られてしまうんですね。それしかないって決めつけると縛られていくんですよね。でもいっぱい選択肢があるんだっていうふうに見てね、必要な時にそれを活用するのは正しいですよね。だからカルマがあるっていうふうにね、縛られたらカルマの世界に入りますよね。そういう時はね、カルマなんかないんだっていう方がいい。ね、どんなどうにでも変えられるんだっていう方がいいですよね。また自分がプログラムして出てくるっていうのもいいですけどね、その自分がどの自分かっていうのは大事ですもんね。最後は神様の心の周りがいいですよね。本当の自分ね、神様が選んだねプログラムっていうのは無限の無限のチャンネルそのものなんですよね。だからどの番組もみんないいですよね。
神様というのは、分かりやすく言うと両親というふうに考えています。
本当の命の親っていうね、肉体の親じゃだけじゃないですね。
あの神様の教えって私なんか感じても全く何を教えなのかっていうのは全く見えないんですね。
はい、そうですね。
ですからすると自分の心を立てて自分のやっぱりこう良心というか本体っていうのは、どう思ってるんだろうかというふうに、自分の内側に聞いて、それを、神の、思いとか神の意思なんだっていうふうに考えると思ってやすいんですけども、全くそういう何か教えとかお告げとかが来るわけではないもんで、神の言われるままにって言われても何も選択肢がいっぱいあって引き勝手にやってもそれは神の教えかもしれないし、本当僕らから見ると自分自身の真心とか良心という捉え方っていうのはそういう捉え方すごいですね。全く分からないものが作ったものだってことは分かるけども、でもそれがそれを通して何なのかなっていう気は少し理解しやすいんですけども、
そうね、だから神様の教えというのはもう全部なんですよ。この肉眼に見てる宇宙も教えなのね。で、人の口を使って出てくる言葉も教えなのね。ありとあらゆる全部が神様の教えでね、ただ自分にとって今必要なものは何かなんですね。で、必要なものが身近に現れて感じ取れるように変えてくるんですね、神様はね。で、自分の納得できるのがね、神様からのメッセージなんです。で、今もしね、自分の両親の、ね、心に照らすのがね、一番自分が納得するっていう時にね、両親を通して神様のメッセージが届くんです。まだ何か教えを信じててね、宗教に入って、仏教だったら仏教に入って、お釈迦さんの教えに心を向けている時は、お釈迦さんを通してね、自分に必要なメッセージが届くんですね。その選択肢はやっぱり無限にあるんでね、どこからも来るんですけどね。ただ、必要なものを一つ選ばせてもらうんですね。それもね、瞬瞬変化するかもしれないよね。今これは必要だけど、次の瞬間別なんが必要かもしれないよね。その時はまた別なんていうふうにね、コロコロ変わるかもしれないですけど、変わるのがいいんですよね。必要なものをどんどん吸収して、どんどん幸せを大きくしてもらうという意味でね。だから教えはもう千変万化してるんですよね。で、必要なものを順番に与え続けてもらえるという意味でね。全体ですね、神様のメッセージはね、はい、
なんか神の意志とか、思いに反する行動を我々人間は取ってくるのが多いんじゃないかっていう思いだったんですけども、今の話ですと、もういいことも悪いことも我々行動していることは全て神の意志なんだというふうに捉えた方がいいっていう、
そうです、そこまで自由にね、自由を与えてもらって見守ってもらってね、守られた中の自由だね。だから何を選んでもね、必ず良くなる良くなるに導かれるんですね。だから一時的にはね、逆に言ったように見えるんで、それがまたね、大きいプラスになるんですね。もう全てプラスにプラスに向くように守られてるっていう意味でね。だから全部プラスに受ける方がいいですよね。ね、全てプラスなんだっていうね。
昨日ですね、自分が感謝とか神様のことがええと思ってても、まあ、通じへんときは、表面的に合わせたらいいと、相手を立ててとおっしゃってくださって、そんなことしたんですけども、自分の問題として、自分の心の中と自分の表面だった態度は違うから、逆のこととかギャップができますよね。それ、ちょっと苦しくなるんですけども、その点が一点と、でやっぱりそういうのってやっぱり相手に伝わると思うんですね。腹で言っていることをあんた腹で思ってると違うやろというふうに言われたときに、あ、それやったら最初から正直なことは良かったと思う自分がおるもんで、そのあたりをどう考えたらよろしいでしょうか。
自分の思いをね通すんじゃなしにね、感謝の心をね周りに浸透させるのね。だから感謝一つになってるとね、周りに必要ないものがずっと届くんですよね。だから相手に合わせてるようでもね、単に合わせてるんじゃないんですよね。相手に必要なものを温かい感じで与えていく感じなんです。で相手を大きく早く変えてしまうのね。ちょうど人の上着を脱がすのにね、太陽と風のねこの働きあるでしょ。風は一生懸命上着脱がそうと強い風吹くんでしょ。だから脱がんのね、みんなね、ガードしてしまってね。でも太陽が暖かくね、照り輝くとね、暑いから脱いでしまうって感じでしょ。ね、ありがとうございますと太陽の働きするのね。で相手のね、その羽織ってるものを脱がしてしまうんでしょ。ね。だから自分の思いをね、通すんじゃないのね。相手のね、幸せをね、早く実現してあげる意味でね。まあいろんな現実の表面の姿でもね、プラスが多いかマイナス多いかでちゃんと分かりますよね。プラスが多い方がいいですよね、本当はね。そういう意味で幸せが大きくなるように、プラスにプラスになるようにっていうね、そういう願いを持ってね、ありがとうございますってね、神さんの光を投げかけるのが大事なことなんですよね。そのままでほっとけっていうのは違うんですよね。だから目の前に出てくるいろんな人のマイナスの姿ってね、本当はもうね、自分へのね、助けを求める SOS の姿ですよね。ね、助けてちょうだいっていう感じですよね。だからお祈りをしてほしいっていう感じでね、メッセージ送ってくれてるかもしれないですね。だからね、その周りの人のマイナスをね、プラスに変えてあげることはね、相手を幸せにすることですよね。また相手の幸せがまた自分のね、大きい幸せになってるんですよね。そういう意味で幸せをどんどんね、大きくして与えてもらうっていうことになってますよね。だからありがとうございますの心になることが一番いいんですよね、はい、余計なもうあまり考えないで
今のに関係して例えばすごい重い病気を、例えば精神病的な、そういうものを抱えてらっしゃる方に自分が変にこう力がないのに助けてあげようという形で今のようなことをしたら、自分がそれを被ってしまうということはないんでしょうか。
自分の力でしようとするんじゃなしにね、ありがとうございますって唱えることで神様の助けがね、その人の中にスーッと降りていくっていう感じで受けるんですよ。神様に任せないのね。
例えば隣とすごく仲が悪いとしますね。で、被害を被っている、自分は思ってるんですけど、そういう場合、僕の相手のその SOS だとおっしゃった、そういう部分を祈っていけばいいと。
そうですね。だから本当は人に迷惑をかけたいね、悪いことしたくないんですね、人はね。それで幸せ感じる人は一人もないですからね。人にね、幸せを与えてこそね、自分も喜べるんでね。だからいい働きを本当はみんなしたいんでね。それができないのは神様の助けはちょっとね、まだ足りないんでしょ、ね、それで神様の助けをね、その人に下ろしてもらうというね、力を添えてもらうのがいいですね。それでありがとうございますってね、その人の中へ神様呼び出すね、それで助けていただければいいですね。
はい、確認なんですが、心を動かす道具としてのそれが心を動かす、自分の心を動かす、相手の心を動かす、それすべて言葉がそのシナリオを作るというふうな ことをこうして捉えて、よろしいのでしょうかということを含めてですね、先ほど、カルマがあるぞと言われた場合はカルマがないぞというふうな言葉で打ち消すということも含めてですね、言われたときに最初にカルマがあるぞと言われたとき、ありがとうございます、カルマはないぞという、そのありがとうございますとカルマはないぞという言葉を共に言葉を発してくれた人に対して言うのか、そのカルマはあるぞということに対してそれを打ち消していくのか、その辺のその言葉の伝え方の機微はどのように考えたらよろしいんでしょうか。
ね、あの人の使う言葉はあくまでも番組の選ぶための鉢合わせの言葉なのね。ね、プログラムっていうのはあの番組ストーリーはね、全部亀さんが作ってるんですね。それが無限の無限のチャンネルとしてね、すでにあるっていうの、これも厳然としているんですよ。だからこれはもう誰も変えようがないんですね。だから言葉で選ぶだけですよね。だからどんな言葉を使ってね、どういう番組をね選んでる人も、それをね、その人の自由を認めてあげないといけないよね。ね、それがあるんだって認めてあげた方がいいですね、まずね。ただ自分はどの番組を選ぶかなんですね。カルマのある世界を選びたくなかったらね、別な言葉を使えばいいんですね。だからそのカルマがあるって言われた時にそれを否定した方がいいですよね。ね、カルマはないんだっていう言葉を使い続けてね、それでカルマのない世界をね捉える方がいいんですね。だから自分の選ぶ言葉通りっていう方がいいですね。はい。
はい。あの言葉がその波長を合わせている話ですが、あの例えば病気の方が、まあ、癌でもなんですけど、癌で、それで、そしてでも癌はもう治ってきたっていうふうにその言葉で話を出して、でも気持ちの中ではまだちょっと自信がないっていうか、その気持ちの中で違うと言葉であの発するなどの違いがあったとしても、言葉で発するしていくことによってそれが解決してい
く。はい、あの口に出す言葉とね、心で使う言葉と両方の働きね、それぞれに違うんですけどね。口に出すとね、人にその言葉をの影響を与えますよね。それも逆に反発を食らう時もあるんですよね。私はもうがんは治ったんだっていうね、いう言葉を使い続けるとね、逆に他の人を疑う人はね、まだ治ってないだろうって言われて、その両方の言葉が働くんですよね。で、そう心で思うのもないだろうね。自分はもうね、治ったって思うとしてね、人はまだ、多分治ってないよ、治って思うね、思いも働くんです。ただね、自分のね、使う言葉通りのものを本当はみんな引き寄せるんです。もし自分が心配したら、ね、周りも心配する思いを、ね、持ってたとするでしょ。それを引き寄せてしまうね。増幅しやすいね。で、根本はまず自分の言葉で自分の番組を選ぶんです。で、その言葉をね、例えばね、もうがんが治ったっていう言葉を、まあ、使い続けたとするでしょ。なんかがんが治ったという番組を必ず引き出すんですね。それも一つの選び方なんですね。でも最初からね、自分は無癌ではなかった、ね、無限健康だったっていうことは使い続けた方がね、近い番組からの影響を受けにくいですね。ね、私はもうね、最初から無限健康だったっていうとかなり離れてしまうんですね。人の思いから影響を受けなくなるね。似たようなその低い波の思いからはね、そうすると癌は絶対近寄れないで。だからこう言葉選びですね、やっぱりどういう言葉をね使い続けるかによってね、似通ったとこからはね、やっぱり影響を受けやすいんですよね。はい。はい。
言葉に力があるのはとてもよくわかります。で、ただその今おっしゃっていたみたいに、言葉にはそれぞれ その自分自身でもいろんな時によって、一つの同じ言葉に対していろんな別の思いをやるし、それからもちろん人が違えば違う思いで同じ言葉を使ってますよね。で、 素直にありがとうございますが自分から出てくるときを今ちょっと考えていたんですけども、その時にその五感でね、例えば美味しいものを食べた時に美味しいって思った時に、またはお風呂の中にダーッとこう浸かった時だとか、それから今あの今回ずっと東北から下ってきたわけなんですけれども、その時にその新緑のね美しさに触れた時、空気や水の美味しさに触れた時に、ああ幸せとか、まだ極楽には行ってないのに極楽極楽なんていう言葉がふと出てきてしまうような場合ありますよね。その時っていうのは必ずそのありがたいとかありがとうございますっていう言葉が非常に自然に自分の中から出てくるなっていうことを今思いまして、でだとするとあのまあ、あの私たちはもうすでにここに伺ってご縁があったのでありがとうございますの行ということなんですが、一般の方に対してね、帰って自分の家族なり知り合いに対してはその気持ちよさを五感で味わうことを自分にもっとこう許していくっていうんでしょうか、あまりこう気持ちいいことを許せない部分があるような気がするんですけれども、そういうものをこう許して、そのために自分のための時間を割いていくっていう風にすると、その感謝の気持ちが出てくるんではないかというふうに今思ったんですが、そのあたりはいかがでしょうか。
そうね、あのやっぱり人は神様からのプレゼントをねたくさん受ける方がいいんですよね。それは正しいんですけどね、するとやっぱり損するんですよね。だから身近などんなね幸せでも喜びでもね、何でもねそれを受け取る方がいいんですね。それをまたその言葉にねして心に思う方がいいんですね。そうすると感謝が深くなる。神様をね、神様のプレゼントを受け入れたっていうことが感謝につながるんですよね。ある意味ではその確認ね、気づきなんですけど、それを繰り返すためにさらに大きいねプラスを、幸せを感じ取れるんですよね。だから何でもいいんですよ、身近な何でもね幸せって言えばいいんだね、その幸せがどんどんね大きくなるんですね。遠慮したらそうですね、本当ね。だからもうどんな方法でもいいんですね。はい。
あの、ありがとうございます。その、例えば一昨年よりも去年よりも今年って、あの、言われてる方がすごく増えていらっしゃると思うんですね。あの、小林慶寛さんも全部お伝えになってきたんですが、まあ、それによって、あの、例えば見える世界の部分と、見えない世界の部分と、なんかやっぱり大きな変化が出てきてるんですか。
はい。もう両方ね、ね、不思議なくらい変化してますよね。ありがとうございますを唱え続けた人ね、形の上でもどんどんプラスに変化しますよね。全てにおいてね。で、それ以上に内面ね、心の内面が、気づきがどんどん増えるんですよね。ね、今まで気づかなかったことが気づいて感謝に変わってくるよね。内面の気づきの方が本当は大事なんですけど、ね、それがどんどんね、大きく変化してますね。これ神様のすごい働きですよね。はい。
具体的になんか、なんか、お渡しだ
と。皆さんもう、それぞれ体験してるでしょ、一人一人ね。とことん言ってもらえるでしょうか。はい。
あの、生き金とか死に金と言葉がありますけど、その、こういうお金の使い方は死に金、生き金とか、あと、この小林誠さんの、あの、お金の増える財布っていう、あの、仲間を呼んでくれてありがとうって書かれてる財布、私は持ってますけど、多分全員持ってんじゃないかっていう。あの、その、お金の使い方でお金が増えて戻ってくるとか、そんなことはあるん
それ言葉通りだね。それでもあの引き金死に金っていうのをね、引き金って使う方がいいですよ、ね、死に金っていうと死に金使いますよね、できますよね。常にプラスの言葉を使うとね、プラスだけになりますしね、うん、プラスの方をたくさん使った方がいいよね。他にもね、友達呼んで連れてくるって言えば連れてくるんだよ、ね、 でもね、みんなね、最高だから友達連れて出ていくって言うたら出ていくだからプラスにプラスに使ったからね、出てるね、はい、うん、
最近よくね、あの子供の、あの塾の誘いとか家庭教育とか電話がよくかかってきたんだよね。ずーっと断ってもすぐ言いませんって言ってたんですけど、最近あの去年ぐらいからあのありがとうとかこんなだいぶ言われたしてからかかってくるのが楽しくなってきたんです。っていうのは聞きますよね。でもね、もっといい、あの今の教育がおかしいと思えへん、大体学生だからね。でそうです、そうでしょう、そうですね、塾の先生怖いし、先生も学校の先生も怖いし、夢もないし、みんなそう言うんですね。でもね、最近ありがとう運動が流行ってんのよってね、言ってるんです、聞いてくれてね。で最近はね、もう大阪で半大阪大学の法学部に行って女の子が誘ってね、いろいろ家庭教育したいんですって言って、こっちからこうね、でも今おかしいよね、世界がおかしいよね、日本おかしいよね、そうですね、いろんなことを新しい情報をいっぱい引っ掛けたらすごい聞いてくれて30分ぐらい30分でね、本当に情報ってちっちゃいとこにしか載ってないし、自分が求めないと入ってこないよっていうのを言ってるとすごい聞いてくれて、でありがとう、どんどんすごい流行ってるしって言ってみてって、ね、だからね、わかりました、すごい興味を持ってくれて、またかかってきた今度はもう塾の関係なくてかけたかった、ちょっと間をかかってきて、かかってくるからかけたかったんだけど、すぐにかけたら迷惑を思ったからでまた30分ぐらいこういう村があるのよって。でね、日本も世界もおかしいけども、あの大人でもね、本当に真剣に考えていい方に持っていこうっていう人がいっぱいいてるんよって言ったんですね。そしたらすごいあの声が変わってきて、みんなにもお友達、若い子がやってくれないとね、あのこれからの世の中はやっぱり今の10代の子だからって言って、分かりましたから友達にね言っていきますっていうふうなことをやってて、でつい先日も違う子が使ってきて、あのすごい素直な感じの声がしたんで、それを言っていくとまた喋り込んでありがとう言ってねって言ってね、でこれ言えるこ言えない子があるんで、直感的にパッと言える子は言うんですね。それすごい素直に、あのいや私らも大学行ってるけどね、まあ生かされてる、あの無理やりっていうか行かないとしょうがない自分でも勉強してもね、しょうがない、あの大学でもわからないっていう答えが返ってきてね、でもありがとうって今かかってかけてきて、あの言ったら不思議なこといっぱいあるし、いろんなことをここで聞いた体験談を言うと、あのすごい嬉しそうな声で最後は嫌いなだから今までは嫌だったことが、あのかかってくるまたっていう感じが、もう今度チャンネルをちょっと変えたら向こうの電話代だし今の10代の子おかしいおかしいって電話に喋ってる顔は見えないからすごい伝わるんですね。でみんなはどうしたいかわからない子がほとんどなので、先生も答えを教えない、友達もな、ね、あのそういう関係にはないしってんで、かかってくる電話は結構今あの楽しくなってきて、今まで本当嫌でもううるさいなっていう感じが、あの本当ちょっと帰っただけで、自分自身もあれないときに状況ね、主人にもあの言ってたんですけどね、子供もそれを聞いてるから、あの子供の学校先生にもこれをお伝えしてね、すごいこう自分に勇気がなくて楽しくなってるんですね。今まで言わないといけないとかいいこと してるんだからみんなもしてっていう感じだったけど、最近はありがとうって言うと自分の心が本当に嬉しくなってきた、時代も変わったのかなっていう気がするんですけども。
ねえ、素晴らしいねもう自然に神様のお手伝いさせてもらってね、これで神様がね中へ入って手伝ってくれるね。神様が中へ入ってきたらもう喜び入ってくれるから楽しくなるね。 でも自分がっていうとちょっとね、神様遠慮するからね、もう自然なんかいいですね。ね、ほんで必要な電話かかってくるね。ただで、ただって言っていいですね。自分がすると自分の方から電話使ってね、30分かけたらかなりかかるから、ね、よかったですね。もうちょっとどう、はい、
毎春毎春新たに、今の瞬間をありがとうございますって受けるっていうお話を聞いたんですけれども、無限億万分の1秒よりまだ短いっていうことなんですけれども、なんか最近そういうような感じを少しこう感じた時があったんですけれども、その時はこう、まあ、今の瞬間だけっていう感じですごくまあなんか幸せだったんですけれども、その時はこう唱えるというよりもそのありがとうございますをこう感じるっていう感じだったんですよね。でそのいろいろこう唱え方もいろいろやってる時にこう早く唱えたりとかいろいろやるんですけども、例えばこう早く唱えるってもう限界がありますよね。こうありがとうございますってもう0コも何秒って、だからこう今もう時間のない今の瞬間っていうとその感じるようなその言葉でこうなんか心の中早く唱えて祈るというよりもその響きを感じるっていうような感じでもそれはよろしいんでしょうか。
ありがとうございますって最初唱えるのはね、神様を呼ぶためでしょ、ね、はい、でその神様が入ってくるとね、気づきが増えるんだよね、ありがたいっていうね、入ったら呼ばんでいいんだよ。極端に言ったらね、神さんが入ってきてるときは別にあと呼ばんでも大丈夫だよ、ね、神さんが抜けたときに呼ぶ。
そういう感覚なんか薄くなってきたときにまたこう繰り返し、
そういう感覚でいいんですよね、はい、で神さんが入ってるのを呼び続けるなんていうのは囚われるのね。あ、だからもう短い時間で一瞬一瞬ね、直感的に感じるのが本当はいいんです。あ、神様がこういうふうに働いてくれてるっていうね、気づきがどんどん感じてね、増える方がいいんですよね。で神様呼ぶためなんでね、ありがとうございます唱えるのはね、はい、そのうちに一回も唱えなくなって神様ばっかし感じるって、ね、それでもいいんですよ。はい、
あ、もう一ついいですか。ですね、ありがとうございます、あ、例えばなんか過去にとらわれずに、例えば過去にこうなんか後悔するようなことをやったりとか、こう悪いことをしてしまったりとか、人を傷つけたりとかしてしまって、普通すごくこう囚われることが囚われやすいと思うんですけれども、まあそれも今この瞬間はこれ新ただからありがとうございますって受けるって言って、それもできる時もあるんですけれども、例えばそれが例えば一人で部屋にいてどうですか、そういう状態になって受け入れる時もあるんですけれども、例えばまあ別に自分がやったわけではないんですけども、例えばこう殺人事件を何か起こしてしまったりすると、何年もこう裁判とかでこう責められたりとかしますよね。こう自分がそうでもこう周りの状況がこう何年もそういうふうに責められると、何かこう何かこう難しいような気がするんですけれども、そういう場合は何かこうどういうふうにすれば、うん、
ね、過去に殺人を犯してね、死刑の判決を受けたわけだよ、ね、でもそれからね、番組を変えたら変わるんですよね。私は今まで一度もね、人殺ししてないっていうね。うん、無限にね、素晴らしいいい人なんだって。ね、その番組に変えたらね、無罪放免になる。必ず。ね。だから過去を掴んでる限りね、それを引きずるだけね。だから未だかつて人殺しは一切してないっていうのがいいのね。過去は一切ないっていうぐらいがいいよね。必ず変わるんですよ、ね、借金してる人もそうよ、無限億万円借金があると思ったらね、行きづらいけどね、何億円借金しててもね、私は無限の風じゃっていうね、大金持ちだって言えばいいよ。番組変わったらね、借金消えるよ。
消えるんですか。
消える、うん、もう返していらんって言われたりね、うん、金いっぱい入ってパッと返せたりね、うん、必ず変わるよね。
失敗します。
実験してください。貯金庫操作言ってね。
それを自分が徹底してやれば周りの状況も変わる。
変わるんだから、みんな自分に合わせてくるのね。合わせてくれる、番組が合わせてくれるの、自分に。もう絶対そうだ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。